まあ、今日は黙ってようと思ったんですけども、俺の名前を出されてしまったので、まあ、あ、そうですね、あの、糸崎と言います。写真家兼美術家ということでやってますけども、まあ、昨日からの参加ですね、僕はね。それで、そうだ、手島美術館ね。まあ、驚いたのはその美術館と言いながら作品が中にないじゃないかっていう。で、まあ、作品は1点あったんですけども、まあ、それが美術、まあ、そういう驚きはあったんですけど、まあ、言ってみればその僕は実は自然至上主義者で、まあ、彦坂さんがおっしゃったように僕は自然の中に芸術を見ているという立場なんですよ。ただその、まあ、昨日も言ったんですけど、そういう自分のセンスとは違うセンスで今日はそのツアーに参加して、そのアートを見る視点で、みんなが見るようなアートの視点っていうものをこう自分でもこう体験してみようという、まあ、そういうある種の実験なんですけど、まあ、一つはそのさっきも彦坂さんが言ったように、その迷信とか宗教の問題がありまして、まあ、僕はそのことをツイッターに書いたら友達に怒られたんですけども、まずこう自分がこういいって思うね感覚って、それはもう自分にとっては絶対的なものなんだけども、もしかしたらそれは迷信とか宗教的なものかもしれないっていうこう疑いもあるわけ で、その疑いの気持ちを持ってこう自分を見るっていうね、なんかそういうことを、まあ、やってみようと思って、で実験的に今ちょっと他人の気持ちを追体験 してみるというか、だからそのみんながいいと思ったものを自分もいいと思ってみるっていうね、その一つ客観っていうのはその客観的主観的っていう言葉ありますけども、客観的っていうのはこう自分とは違う他人がそれをどう思うかっていうことであって、まあ、そういうのはちょっと一つ大切だなと思って、まあみんなの意見を聞いて、あ、なるほどと思ってたりするんですけども、そうなんですよね、うん、ただまあその内藤玲さん の美術館はそうだな、自然とその融合してるとかなんとかっていう話は出てますけども、まあなんていうか、まあ、自然ではないっていうか、そのなんだろうな、まあまあ、人工物っていうのもありますし、中の自然は排除してますよね。だから中にゴミがあったら絶対中の人は絶対掃除するし、その水滴に触っちゃいけないとかさ、息吹きかけちゃいけないとか、いろいろこう、ね、荷物はロッカーに置いてくださいとか、いろいろこう制約があって、見るわけで。で実は誰も気づいてないと思うんですけど、内藤玲さんのこの水滴のあの空間の中に実はイモムシが一匹落ちてたんですよね。で、海溝部っていうのは空が海溝部空いてるだけで、イモムシは自力ではあそこの空間まで来れないから、多分誰かの服についてきたと思うんですけどね。
まあでも扉も開いてますけどね。
まあでも要はまあイモムシの小さい殻では歩いて来れないんで、多分誰かの服についてきたんだけどもと思うんだけど、僕はそれをそっとすくって外に放り投げてやったんだけどね。まあただそれだけの話なんですけど、しまった、落としどころが分かんなくなってしまった、はい、
まあ、僕は今日ツアーで手島美術館、まあ、目玉だったので、みんな見てもらわなきゃと思って五十嵐さんと何回か打ち合わせしながら4時半に、まあ、待ち合わせをして、それに向かってってんですね。でバスがちょっと遅れちゃって、遅れたというか、まあ、ギリギリになっちゃったもんだから、すごく走って先導機足してたんだけど、まあ、確かになかったんですよね、そこにね。チラチラ見えるんだけれど、それがとても美術館と思えなくって、で、後ろで、どれどれって後ろの人に聞くと、あれあれじゃないのとかって言ってんだけれど、まあそれで見に行って、あ、あれかと思って、で、見に行ったところ、その、まあ、昨日模型見てたもんですか、分かってたんだけど、シェルの真ん中に穴が2つ開いてるんですね。で、その穴から見える、まあ屋根のスラブの厚さが、どう見てもこう、さならというか西澤さんらしくないなというふうに思ったもんだから、あらーと思ったんですね。ひょっとしたらこれ目玉って言ってきちゃったけど、ひょっとしたらちょっと違うかもしれないなって、慌てて作ったのかなというふうに思ったんですよ。厚くて、うん、厚くて、で少なくとも先を細くするとか薄くするとか、そういうことはやれたんじゃないかなとかって思っていたんだけど、ずっとこうアプローチを巡って中に入っていった時に感じたのは、その 微細なそのランドスケープって話もありましたけど、その何ていうかな、瀬島さんと西澤さんの違いって昨日話したんですね。瀬島さんがどちらかというとこう物的に浮遊感とか、その平面のプランからの脱却とか、いろんなこう近代からのこう下脱みたいなことをいっぱいやってるんですね。でそれに対して西澤さんってこう理論的に物事をすごく建築をよく見てんだなっていうふうにずっと感じながら建築見てんですけど、今回のはもうそれがもう一番よく出てて、あの厚いスラブで覆われたあの全く角のない浮遊感のたっぷりの空間の中で、あのアートの水玉の作品と、まあ、そこに漂う人たちですよね。でそれを見た時にあの厚いスラブだけれども、それが可能にするその地平からの重力からのこうちょっと浮いた感覚、こう水平感覚もなくなってくるような、ものを実現してるっていうのは、西澤さんのそのものと、瀬島さんがものとして浮遊感とかいろんな新しい建築を作っていくのとはまた一方で、メカニズムをこう建築具現化した建築という意味ですごくまあ感動したんですね。だからあの最初見た時あらーと思ったのは、全くそれが西澤さんの狙いだったのかもしれないけど、目から鱗なところで入ったら、まあその厚いスラブに覆われた中が、それがすごく重量感のある建築なんだ、重量のある建築なんだけれど、ほぼ重量感のない浮遊感のある建築に仕立て上げてるっていうのはすごいなと思って、だから物事の原理原則にすごく言及できるような建築のスタイルをとってるので、僕はまあ自然現象をまあそこにこう表現したとかっていうレベルではなくて、もっとなんかいろんな視点でもあれを見ることができるんじゃないかなっていうふうにもう率直に思ったんですね。はい、
はい、ありがとうございます。そしたらあのそろそろ時間なんですけれども、あの最後に僕の方から
あ
の
じゃあもうちょっとコメントして、
あ、はいはい、どうぞ。
あのね、まあ今いくつか出たやつ少しずつあの、補足的に言うとね、まずあれは多分あの西澤龍英さんとかは多分美術館って名前つけてほしくなかったと思います。あれはあのそれはもう多分運営上の問題で、美術館ってつけなかったらお客さん来ないとか、わからないとか、1000払いたくない、あれはもう作ってる西澤さんとしては別にあれは美術館っていう名前はいらなかったと思うんですけど、まあそれは多分建築家にはどうしようもないことだと思うんですよ。あので実際まああの囲われた空間じゃないですからね、美術館のスペックも何もないっていうか、あれまああのずるずるに外の外気が入っていく、まあ、外部空間なんですよね。であとそのまあちょっと彦坂さんの言いながらよくあの話を聞いてよく分かったのは、まあ基本的にはまああれはオブジェを作ってるわけではないっていうのが多分一番の分かり道なんですよ。つまりまあ、安藤さんと実はそこが一番対極なんですけど、同じ瀬戸内で安藤さんとサナのプロジェクトが増えてるんだけど、その両者もう極めて対極で、安藤さんってやっぱりオブジェとしての建築の美しさを徹底的に目指してると思うんですよ。で地中美術館といっても単なるネガティブ反転、あポジネガ反転で、あの形は隠してるけど、そのネガとして のボリュームの切り出しを極めて明快な幾何学的形態によって作ることによって、やっぱりあるあの反転されたオブジェとしての形の美しさをどう作るか、まあ、昨日のリーフウーファーも基本的にはあれやっぱり形なんですよ。あの形を消すって言いながら反転した形を作ってるんですよね。でそれに対してあのサナが、まあ、西田さんが目指していることっていうのは、まあ、僕もあれは、ね、美しいとは思わないし、実際彼らは、ね、美しいものを作ろうと思ってないと思うんですよね。でだからさっき の, あのスロープにしても、まあ、あれは別にスロープの形には意味がなくて、むしろ、まあ、外の景色を見ろってことなんですよ、単純に。だからあのスロープの形自体のデザインがどうあるかっていう形の美しさのデザインよりも、とにかくあの周りを見ろと。であのボリュームに関しても美しいのをやろうと思ったら、まあ、あのまた全然違うスタディがあると思うんですけど、やっぱ、まあ、あのまあ彦坂さんの指摘を聞きながら、まあ、改めて僕が整理して思ったのは、いわゆる オブジェとしての建築の形を際立たせて美しく作るというのとやっぱり違うパラダイムを彼らは作ろうとしていて、まあ、それがまあ、さっきの北川さんが発見できなかった問題につながるんですけど、まあ、そこはまあだから実は安藤さんと非常に対極なので、その 両側のどっちに行くのか興味深いなというのは、まあ、その2組の建築家の方向性の違いでもあります。で、あとまあ僕はあの建物の評価については基本的には僕建築の歴史をやっていたので、過去の歴史において一度もやられていないことをやっているってことにおいては、まあ、やっぱり評価せざるを得ないと思っていて、それがさっき言った例えば、まあ、60メーター近くシェルを飛ばしながらあんなに天井が低いのはありえない。で、なんでありえないかって単純なことですけど、低い天井の端っこがデッドスペースになるからなんですよね。普通はそこデッドスペースになるから、そんなのは普通作っちゃいけないんですよ。だけどあれはなぜ可能かというと、まあ、美術館という特殊な場であることで、さらに言うと壁がいらない美術館なんですよね。それは要するに床が表現、床がキャンバスになってるという、まあ、そういう特殊条件において、かつて世界の歴史において一度もあそこまで低い超巨大な、まあ、超ではないけど巨大なシェル空間をあんなに低くやるっていうのは、僕はやっぱり過去の歴史ってなかったので、それはまあ単純に歴史において新しいものを作った。でもう一つはさっき言った微細なランドスケープで、要するに1ミリかもしかすると1ミリ以下のレベルで床のレベルをコントロールする建築っていうのは過去の歴史において多分存在したことがなかったと思うので、まあ、その2点においてはまあそれが成功してる失敗してる、いい悪いを全て抜きにして、歴史においてはまあ1ページを作ったっていうふうにやっぱ思うんですよね。
ちょっと、参考までに水を使う作品っていうのは、60年代の末になってくると私の知ってるようなものが出てきます。その前にももちろん遡れないとは思いませんけど、とりあえずで言えば60年代の後半になってくると、いわゆる絵の具とかブロンズとか従来使われてきた美術作品の材料をやめて、加工されてない自然とかあるいは工業材料の、材料そのものですね、鉄骨そのものとかそういうものをそのまま使っていこうっていう美術の流れが出てくるわけですね。アメリカの場合だ と、まあ、ミニマルアートから ラウンドアートっていうかアースワークって言われる流れに入っていく過程で出てくるし、それで、まあ、この辺は異論があるかもしれませんが、イタリアのアルテポペラの場合にはアメリカのそういうものを、まあ、なんていうかな、ある意味で学生的になぞっていくっていうような風に僕なんかに見えますけど、ビゼピの学生が作ってるような作品に見えますけどね、本物のイタリアに見に行くとね。で、まあ、とにかくそれをなぞるわけですね。で、そういうプロセスの中で水の作品は出てきます。それで、まあ、名前で覚えてるのだとリンケっていうのは東京の、1970年の東京ビエンナーレでリンケが水使って作品作ってますし、あと、これ名前覚えてないですけど、イタリアのアルテポベラの中で、まあ、一種の水路みたいなものを作っています。あとね、東京では誰だったっけな、あれは、あれです、前にと、ベニスビエンナーレでドイツ館でドイツの美術ドイツ館の床を全部割ってハンス・ハーケが、透明のこう細いビニールパイプをこう床になんていうかなネットみたいに作ってそこに水流してるっていう作品はやってますね。それを見てますけど、でそういう調子で水の作品ありまして、日本だとその後ですけど、関野信夫さんが例えば円形の大きなたらいみたいなもの、まあ、作ったやつですけど、そこに水をいっぱいに張ってギリギリ縁まで持ってってるって、磯なんとかって磯水みたいな作品はあって、でそれをさらに、まあ、まあ僕から見るとコピーしてますけど、遠藤利勝さんが水を使った作品をたくさん作ってきます。でそういうふうに水を使った作品が、60年代の後半から続いていて、その系譜に見えるということですね。だから、内藤さんの仕事はだから、この間鎌倉近代美術館でやった時でも普通の瓶ですね、この程度の瓶に水入れてこうただ置いてあるだけの作品があって、ああいうのも極めてそういう60年代後半の仕事に思い浮かべるというか同じような文脈っていうふうに思います。だからそれをさらに微細にしたのが今回の仕事だと思うんですけどね。そのああいうふうに床面で、破水っていうかこう弾くところに水をやった時に水玉がこう 水の形がこうなんか一つの薄い立体みたいにして見えてくるっていう、ああいう使い方っていうのはね、ですからその、まあ、歴史的な経緯はあって出てくる仕事だと言ってるんです。あの人が監督で出てきてる仕事ではないんですね。
まあ、それはそうですよね。
はい、そうしましたら他にございますか。
まあ、今回あの瀬戸内のアートを見るのと同時にちょうど愛知で愛知アートトリエンナーレやってるので、それもまあよく見に行ってるんですね。で、僕はどちらか建築のフィールドなので、あのアートっていうのを見るときに、まあ、一つ強く感じるのは、そのアート作品の中に新しいこう価値を含んだものなのかどうかっていうところを見るんですね。で、つまりそれってあのよく最近あるのが、まあ、彦坂さんこれ今回聞きたかったんですけど、理科室の実験でやってるようなことをすごくこうビーカーの中でやってるような現象を巨大化したり、あの歪曲化したり、数をすごく多くしたりすることで、人って何かしらをってこう発見はすると思うんですけど、まあそれってその時間が経った後に何か残るかっていうと、まあその記憶しか残らなくって、そのメカニズム的なところを理解する作業って、そこの脳みその中にないと思うんですね。で、そういうのはあんまり面白くないなと思うんですよ。あの、つまり新しい価値を生んでないと思うんですね。こう、既成概念からどうこうっていうことよりも、新しい価値がそこがあるかどうかっていうと、あんまりないような気がするんですよ。で、そういうところで見ると今日のあの手島美術館っていうのは、その水の動きっていうのは歴史上の文脈の中にそういう系譜はあったかもしれないけれど、空間としてのあのやっぱり建築としての、ある空間とかこうそのスラブですよね、天井スラブの中にああいう現象を起こして、でそれが中にいる人たちが、みんなその重力からの解放とか、何かその靴下濡れちゃいけないから下も見ないといけないんだけど、それってちょっとした坂で、坂とも言えないぐらいの傾斜で水が垂れているわけで、そういうことをすごく意識しながら、それが空間のところまでつながってるっていうところは、つまりこうただ現象をそこで実験的にやってるだけじゃなくて、あのシェル構造があるからこそ今回すごいなと思ったんですね。
まあ、僕が自分で追跡したのではないので、どこまで聞いた話ですからどこまでか分かりませんが、あのまずナイトレイさんは武蔵野美術大学の学生だったでありまして、で学生段階で、林陽子さんっていう、キューレーターに会ってるんです。で林陽子さんはコロンビア大学の、大学で、PhD じゃなかったと思いますけど何か取った人で、日本人で多分初めてだと思いますけど、その正式にキューレーションの、まあそういうライセンスみたいなのを取った人でね。で彼女はだからニューヨークにいて、それでニューヨーク近代美術館の、仕事も少しして、でただニューヨーク近代美術館とかああいう美術館というのは実は上流階級の子弟たちが動かしているところであって、でその、まあ、上流階級でですから給料が安いんですね。上流階級どうして給料が安いかというと、お金が働かなくてもお金入ってくるので、そこでの給料で生活する必要がないから、あくまでも美術館とか、いうものは実は上流階級の社交の場なので、だからその給料が安いんですよ。だけど上流階級の指定だけでは美術館が動かないから下流の人もいるんです。で下流の人たちにとっては給料が安いというのは非常に過酷な条件なんですね。で、まあ、簡単に下流の人たちはいいように使われていくので、まあ、林陽子さんもそうだけど、まあ、ある段階で辞めていくわけで、他にも何人か知ってますけどみんな離れます。その本当にいいように使われているという感じがあるからね。それで、まあ、日本に帰ってきて、で武蔵野美術大学でナイトレイさんに学生の段階で会ってるというふうに聞いた覚えがあります。それで彼女はその時につまりテントを作ってたんです。でそれもだからその日本家屋の、まあ協調的な喋り方すれば4畳半ぐらいのスペースで、自分で 手で塗ってテントを作ってて、でそういう作品を、やってたんですから、そのシェル構造っていうかテントで、内藤さんが評判になるのはつまりテントを張ってその内側で作品を発表して、それでそこにだから入る人数を制限したので列が長く外に伸びるわけですよね。でそれをしかも、林陽子さんがニューヨークに全くデビューしてない彼女を持ってって、でニューヨークからデビューさせたんです。で、まあ、そういう関係があって、その、まあ、なんか一種の神話ができるわけですね。 うん、で、まあ、まあもう一つはその後、これはだからプライバシーがあるのかなんか分かりませんけど、あの、カーラ・オンさんという、コンセプチュアートの、まあ、日本人でニューヨークに住んでいる作家と、同棲してたはずです。だから、それは分かりません。これも伝聞ですから分かりませんが、そういうふうに聞いてます。だからその中で出てくるんで、まず構造的にはあれはだから内藤礼さんの、だからその時に内藤礼さんがテントを張ってこうやった時の空間っていうのは、今その建築でできて見てる空間とは僕は違ったと思いますよね。もうちょっとだから本物をそれ見たいわけですね、僕で言えば。だから鎌倉近代美術館でやったものに対しても、僕がある種その内問題をするのは、そのなぜ内藤礼が出現してきたかっていうことをリアルに見せてほしいって、美術館の機能としてその古い作品を見せてほしいっていうのがあるわけですね。それを見せないで今の作品で言った時に、僕は作品が途中で変わってるんじゃないかって疑いがあるんですね。だから本田もそうですけど、あれを見て内藤礼の仕事って言った時に、実はその西田さんのことによって空間的に拡大されてるわけで、それからテントには穴が開いてなかったはずなので、ああいう外交的な、であの穴の開き方も、まあ、なんとなくタレル の、 その天井にこう開けてる空間との関連性みたいなものをちょっと感じるので、つまり、まあ、そういうことでしかない。
あのね、タレルの天井はね、あのエッジがめちゃめちゃあのもうすっごい細いので、それはね、あの全然ちょっと違う効果なんですよ。ただ、まあ、僕は基本別に内藤礼さんの水の話っていうのは、もう別にあのそういう意味で僕、内藤礼さんはそんなにあの素晴らしいとかっていうわけではなく、あの割とあの建築の分野からただあの知っている名前としてしか見てないので、まあ、例えばさっき言った科学との関係で言うと、まあ、例えばオラファエリアソンみたいだなと思うんです。オラファエリアソンってやっぱり科学とアートの間やってて、まあ、彼の作品にも水を下から出したり上から、バーッとホースでやってるのをこうフラッシュでパッパッパッってやること自体、まあ、ただ単なる水の現象ですよね。水が落下する現象をフラッシュで見せるだけで、まあ、アートのように見えるという、まあ、あれは一種の魔術かもしれないけれども、やっていて、まあ、そういう意味では内藤礼さんが今日やってるやつは、まあ、僕もあの、まあ、で内藤礼さんも、まあ、ギャラリー小柳だですよね、うん、ですから、まあ、まさにオラファーもギャラリー小柳で、まあ、そこはすごいテイストは似ていて、あの僕から見ると、まあ、あオラファエリアソンがやってる、もう水もやってるし、もちろん建築と水だったらもう庭園なんてものすごい歴史があって、ただ、まあ、あそこまで微細なコントロールはもちろんしてないですけど、あんな、
まあ、噴水って言えばあれかもしれないんだよな、
ただその、あのミリというか、そのコントロールのレベルがやっぱ、まあ、かかってありえないんですけど、ただ、まあ、そういう意味ではもう僕は、まあ、オラファとかもやってるし、まあ、もちろんさっき言ったそれはあのオイルプールでも何でもいいんですけど、こう水平に水をピーンと張ってあるあのボリュームを見せるようなやつもいっぱいアートであってという中の、まあ、系譜でしかないと思うので、まあ、そういう意味では僕は、まあ、だからあの僕はやっぱりどうしても建築の側から考えるので、内藤礼を出しにして、うん、かつてなかった建築を実現させてしまったというところが、まあ、ある種のエクスキューズにして、つまりさっき言った普通ああいう建築って作れないんですよね。要するに学生の模型みたいなものなんです。ただ学生の模型であんなナノレベル の、 あのランドスケートのコントロールはできないですけど、ただ扉もないし、あのトップライトにあの雨水 の、 ボリあの処理もしなくていいっていうのはありえないことを、アートを出しにしてやったっていうところが、まあしたたかだなみたいなところは思いますけどね。
はい、ありがとうございます。他にありますか。
逆の言い方をすると、まあ、そこはまあちょっと昨日も言ったアートと建築のバトルがあって、逆にアートの側は建築を出しにしてすごいことをやれるはずなんですよね。
あの、
でそれだから今回の場合は西澤さんの方が出しにし、要するに内藤礼を出しにしてすごいことをやってるように僕は思えたのですよね。だからあのもちろん逆のケースもあって、あのリノベーションされた空間なんかも思いもかけないような形でアーティストが使うときには、これは建築を出しにしてアーティストがやっぱりなかった可能性を作っているっていうケースもあるけど、今回に関して言うと、まあちょっとあの西田さんがすごいうまいこと出しにして、普通ありえない設定をやったようにも見えるかなという。
はい、じゃあ一旦これで終了したいと思います。どうもありがとうございました。